Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはエッセイストの海老名佳代子さん。著書おかみさんを踏まえつつ波乱万丈の半生について、そしておかみさんの目を通して見る時代への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
海老名佳代子、1933年生まれ。エッセイスト、作家。18歳で落語家林家三平と結婚。長女は緑、次女は安葉、長男は9代林家正蔵、次男は林家一平改め2代林家三平。明日天気になれ、おさきちゃん、悲しい大地へ、46年目の旅、半分のさつまいもなど著書多数。最新刊は文春新書から出版のおかみさん、そして毎日新聞社から出版の根岸三平堂編集、昭和の爆笑王、ご存知林家三平傑作集。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしていますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはエッセイストの海老名佳代子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は東京台東区にある根岸三平堂にお邪魔してお話を伺ってまいりますが、海老名さんの著書であるこのおかみさん、文春新書から出版となっています。この本では昭和平成を生き抜いてきたおかみさんとしての海老名佳代子さんの激動の日々、そして母として、妻として、そして経営者としての思いがいろいろと綴られているわけなんですが、まあ、海老名家、さらに、林家一門の実にもう様々なエピソードがもう込められているわけなんですが、はい、今振り返ってみて、そのおかみさんになられた以降、
はい、
特にその激動の時期っていうのはどのあたりだったですかね。
結婚したての頃は、まあ、まだ二つ目になったばかりで内職に明け暮れてました。で夫が病気して、でやって良くなって、で私が病気しましてっていう時代がありました。その間も内職はやってました。昭和33年、やっと真打ち昇進しまして、その頃まで含めましてずっと私は兄弟でおりました。妹の存在でおりましてね。で娘が小学校へ上がるときに初めて林家三平家族初公開。
ああなるほど。あ妻として、
はい、週刊平凡で。
ああ、はい、なるほど。それまでは、妹として
妹
として、はいはい、いらっしゃったわけですね。
そうです
ね。なるほど。はい、で真打ちになられて、もう自他ともにもう認められるような状況になってから、
はい、
奥様として公開されたということなわけですね。はいはい、じゃあその辺のやっぱり時期が特に激動というか大変だった時期になってくるんですか。
いや楽しかったですよ。
あ楽しかった。
はい、
ほうほうほう。
病気してああと思ったこともありましたけど、でも頑張って治そうっていう気持ちで、はい、
なるほど。
夫もそうでしたけ ど、
なるほど、はい、でも本当にこういろんなエピソードがここでね綴られてるわけなんですけど、特にこう印象に残るこれはというものはどれになりますかね。
夫との生活30年間でしたけど無我夢中でした。はい、
なるほど。
その後も無我夢中ですけど今もそうですけど、
もう無我夢中でもずっと居続けてる、はい、らっしゃるわけですけどね。
はいはい、
まあ、でも本当にこういろんなお話があって、例えばもうね次から次へとお弟子さんになりたい人が来ちゃったりとか、
はいはい、
まあ、そういった方でも基本的にはもうほとんど 無条件で受け入れるというようなスタンスで。
あ、無条件じゃありません。
あ、無条件ではない。
無条件じゃありませんね。あの熱心さとか、また縁があってとかいろいろありましたけど、うんうん、はい、先輩にあたるお弟子たちが玄関に立つ子をみんな断っちゃうんですよ。塩は取らないよお弟子取らないよって、大勢でいっぱいだから取らないって言って、
なるほど、
そこで返しちゃうんですよ。
あ、そこでもう第一関門あるわけですね。
ですからね、それはいけないってあるし、私気がつきましてね、門の前に1ヶ月立ちっぱなしとか、うんうん、大工さんの手伝いをしてくれるとか、なんか ありますね。
なるほど、
縁ってありますね、やっぱりね。
その熱意だったり縁だったり、はい、ということ、はい、
でたまたま夫のお誕生日に来た子なんかですと、うん、裏口から入ってきて、それでわーわー言ってる間になんとなく入り込んじゃってそれでギター弾いて歌歌ったりして、あれと思ってるうちになんとなくお弟子になってしまったっていう。
いつの間にか入り込んで、
ですからこればっかりは縁だと思います。
なるほどね。そうか、その決まりきった何かの方法が一つあるわけじゃなくて、まあ、いろんなところから、まあ、それこそ縁で結ばれてってっていう、
はい、はい、全国からですね。
うーん、
あの南は種ヶ島
はい
種兵でございます。それから北は、はい、あの北海道、うん、小樽からトンデン兵が参りました、はい、
今まで都合お弟子さんとしては何人ぐらい結局いらっしゃるんですかね。
40何人おりますでしょうかね。でもあの破門にした子もおりますし、うん、自分で鉛が取れなくて辞めさせた子もいますし、うん、
それぞれにやっぱり一人一人に当然思い出が
ありま す, す、ね、はい、もう大勢集まると大変ですよ
そうですよね。しかもそれがこう毎日、はい、しかも若い人たちがねほとんどでしょうから、はい、もう食べるもんも食べるし
もうご飯の支度だけで追いまくられていたっていうんでしょうかねあの朝終わるともうお昼ともう夜、
うん、その中でもうひっきりなしに、まあ、人が出たり入ったりもするし、
はい、
っていうことで、
はい、
もう本当にそれこそ中でも書いてありましたが、もう水が止まることがないっていうような状況、
はい、
もうだから傍から見たらなんかちょっとここはどういう施設なんだろうっていうぐらいの感じなんじゃないですかね
なぜこんなに大勢と思った時に気がついたら、うん、私あの戦災孤児だったもんですから、あの家族が欲しいっていうその希望みたいなものがございましてね、でやっと家族に恵まれて、で来る子が必死な気持ちで来ますでしょ、コンペも含めまして、あの親を早くに亡くした子とかって、そういう話を聞きますとね、ついほだされましてね、それじゃあ一緒に暮らそうっていうことで暮らしてましたね。
なるほどなるほど。じゃあ
それで膨れ上がったって感じでしょうか
なるほど。じゃあその、まあ、お弟子さんを取るというまあね、もちろんその後々一門を引き継ぐ者もいるかもしれないしという、まあ、もちろんそういった面もあるかもしれないけれども、はい、もっとこの基本的なところには家族として迎え入れたいというようなそういう欲求がおかみさんの中に非常に強かったということが。
そうですね、はい、あの暴走族の親分だった子とか学習院大学を出た子だとかいろいろでございます。あ、そうです。面白いです、
ね、本当にでもそれが縁でつながってと、はい、いうことになってくるわけですね、はい。
Let's get knowledge with fun.
そして、まあ、昭和の爆笑王、まあ、林家三平師匠の妻として、そして林家一門を取り仕切る経営者として、でさらには4人のお子さんの母という、おかみさんとして、まあ、3つの顔が登場するわけですけれども、はいはい、まずその江三平師匠の妻としては、まあ、大変な辛抱の時期もあったし、で、まあ、それとはもう一つこうしたたかな、ね、面も垣間見られるというようなエピソードがいろいろあるんですけども、これまでの経験を踏まえつつ夫との関係に、まあ、いろんな悩みを持ってらっしゃる全国 の, その奥さんたち妻たちがいらっしゃると思うんですが、そういった方にこうアドバイスというかメッセージを送るとしたらどんなことがありますかね。
私の夫との生活は全般の15年間はほとんど遊びっぱなしでございました。
三平師匠が、
はい、
はい、
で2番目3番目の子があの育ち始めた頃にやっと気がついてくれたんです。家庭って面白いね、うちって面白いねって言ってくれるようになりましてね、うん、その頃から私のことを少しずつ大事にしてくれるようになりました、
うんうんうん、
で振り返りまして 後半の10年間は本当に大事にしてもらいました。お母さんは小さい時から苦労したからみんなで大事にしてあげようねって子供たちに言ってくれてるんですそういうの聞くともう胸がキュンとしちゃいました
そうです、ね、
ありがたいなと思いました。
そうするといろいろとその夫との関係でいろ、まあ、んな悩みを抱えていらっしゃるあの方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういった方に対してはどういうアドバイスになってきますかね。
そうですね、あのそれぞれみんな違うと思います。私と同じ人ばかりいませんから、ですからここできっぱりした方がいいわよっていう人もいますし、うんうん、辛抱したらって、子どものためにも辛抱してあげてっていう場合もあります。
なるほど、なるほど、
それぞれ違います。
うん、まあ、でもそのおかみさんのようにその15年間辛抱してみたらもう本当に残りがすごい幸せな日々が待っていたということが
そうです
あるわけですよね。
はい、母が言いました。辛抱する気に実が実るって言ってくれました。
まさにそれが実が実ったわけ、はい、なぜこう辛抱し続けられたんですかね。
あ、毎日忙しくて悩んでる暇なかったです悩んでる時間があるんだったら寝てた方がいいやと思って
そうですか、
はい、それからあの悔しい時には喧嘩しました。はい、
かなり派手にやられたんですか。
はい、もう何でもぶつけたり何でもしました
本当にこうなんか物を投げつけて、
もう何でも投げました。
何でも、
はい、
そうです。
もう初めの頃はスタンド投げたり時計投げたりしました
スタンド、
あの頃のものですから、はい、頑丈に上等なもんじゃなかったんですけどそんなの投げました。
当たったら痛いですね、それね。
当たらないように投げますよ
そうですか、当たらないように投げる、
もちろん当たらないように、
たまに当たっちゃうことはないんですか。
いや、野菜は当てました。
野菜、
野菜は当てましたね
そうですか、はい、でも他の人が身代わりになっちゃうってことはあるんですか、その当てられた時
に。時計投げた後直しに、あの持たしたのがコンペイでした。
コン
ペイの時代はそういうものしかなかったもんですから、はい、
そうですか、
枕ならいいんですけどね
そうですか、じゃあ、当たってちょっと危ないものはあえて当てないようにしといて、
はい、
まあ、当ててもいい野菜とかだったら、
はい、
ちゃんと命中させてと、
はい、
いうことで、はいはい、そこで、まあ、ちゃんとこうバランス取ってたわけですね。
そうですね、どっかで母がね、体だけには大事だから当たんないようにお投げよって言われましたから。
なるほど、
商売道具をね傷にするとあんたが損するよって言われてましたから
でもまあそういったこう大立ち振る舞いみたいな、あとは、師匠の方もちょっと反省してっていうようなサイクルになるんですか。
いや、反省っていうよりその場ですいませんすいませんって謝ってました
あ、そうです
か、はい、もう二度としないから二度としないからって逃げ回ってました。
そうですか、はい、ね、二度としないと言いつつ
で苦しい、また
それが続くわけですね、
はいはい、
でもまあそんなこともありつつ、でも日常がとにかく忙しいからもうとにかく毎日毎日生きていかなきゃいけないと、
はい、
いうような状況、
はい、そうですね、もう弟子さんもうち弟子何人も増えてきましたから、
うん、
ですから
なるほど、
から子供にはあんまり見せたり聞かせたりしたくないもんですから、これも気を使いました。どっちかって言えばね、怒ることよりね、家族に知らせないで発散させるっていうんですか、
うんうん、あ、じゃあそういったものとか投げるときもできるだけお子さんとかに気づかれないように。
そうです、
あら、それはかなり難しい話ですね、それね。
でもナスやピーマンでしたらあんまり音がしませんから大丈夫です。
そうですか、はい、そしてあの林家一門を切り盛りした経験から、まあそんなあの、まあ、経営者としての面でもお返ししたいんですけど。
経営者じゃないですよ
まあでも一門を取り仕切る方という立場から、
はい、
その今本当にいろんなところで例えば不況だとか、
はい、
いろんな大変なことになってるあのところが多いと思うんですけども、そういったその多くの例えばお弟子さん、まあ、おかみさんだったらお弟子さんですが、会社の経営者の方だったら多くの 部下とかを抱えていらっしゃる方、大変な思いをされている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった方にその林家一門を切り盛りした経験から今大変な環境にある方にどういうアドバイスができますかね。
人間いいことばかりないと思うんですよね、うん、私ここに嫁に来ました時にやっと安堵の地を迎えたっていう感じでいましたら、うん、夫が病気しまして土地を売り払っちゃったんですよ。長いこと代々住んでた土地を売るんですから、それは寂しい気持ち、うん、でも私以上に母の方が寂しかっただろうと思いますよね。でも、うん、売り払ってすっからかんなって 貯金はないし、うん、それで母と私とで働くのに私は学校出てないんですよ。孤児だったもんですから学校教育受けてないもんですから働くの口がないでしょ。それでどうしたらいいかなと思ったら母が電信柱見ておいでよって。
電信柱、
はい、うん、電信柱見て歩きましたら内職募集がいっぱいあったんですよ。それで、はあ、働けるないくらでもと思いましたね、子供服のかがりをしたりとかマッチのラベル貼りしたとか、うんうんうん、おもちゃの内職やったりとか、うん、ありとあらゆる内職やりました。で楽しかったです。
うーん、
夫が病気治ってまだ働けないけど、あ、元気になったからなんとかやっていかれるなと思って、で一生懸命内職やって結構楽しんでやってました。
うん、
先のこと楽しみが待ってるっていうような感じで、その代わり寝ずにやりました。もう朝は6時に起きて8時から内職やりました。夜はもう寝るギリギリまで。それであんまりね所帯臭いところを見せると、まあ、夫の芸に触るといけないからって言って、夜帰ってくる頃になりますと内職の山のところはもう後ろ幕って、うん、仙台の後ろ幕がありまして、ね、それをすっぽりかけて見えないように。隠したって言ったって見えるんですよ。こんな山が、
まあね、なんか山ありますもんね。
ですけどね、見せまいって言ってこういうことしましたね。ですごい希望がありました。夫の芸はダメだねダメだねって言われてずっといたんです。こんなことじゃダメだって、で早口でポンポンポンポン喋ってる、それから新作をやるって言った時にはもう予選にも出せないって言われまして、私金八師匠のところに呼ばれたり関亭さんに呼ばれて叱られたこともありました。でも夫が直してくれないんですよ。古典やるって言っても、ああ古典やるのかなと思うとまた新作に戻ってしまって、新作って言ったって自己流のものですけどね、うん、あれに戻ってしまうっていうんですかね、
うん、
それでもなんか希望はありました。
うん、
早くなんとかお金を貯めてここにお風呂場がなかったんですよ。もう簡単な小屋でもいいからお風呂作りましょうとかね、うん、いろいろ楽しかったですよ。
希望はあって、じゃあそれに向かって少しでも、
はい、はい、
前に進もうと、
はい、生活はもう詰めに詰めて、
うんうんうん、いいことばっかりないかもしれないけれども、
はい、
まあ、そこをもうちょっとでも少しでも前に行こう行こうっていう努力があれば、
そうです、うんうん、初めてね二つ目になるとお年玉をいただいてた、前座のうちはいただいてたの、二つ目になるとあげる方になる、あ、うん、げるお金がないんですよ。で内職のお金なんかもやっと貯めておいて、それで袋お年玉の袋が作れないので、それでそれを包装紙で、うん、袋を作りましてね、
手作りで、
そう、それでお年玉って書いて墨で書きましてね、そこにお金を入れて支度しましたので、夫が大晦日の時にありがとうって言ってくれたんですけど、うちにお米買うお金もお餅お金もなくなっちゃったんですよ、買うお金が、
うん、
その時だけはね窓ガラス拭いて、最後に窓ガラス拭いていた時ポロポロって涙こぼしちゃいました。その時だけですね、
うん、
泣いたの、
うん、
それが生涯でたった1回です。
うーん、辛くて、
はい、
涙流したの、
はい、お米もないしどうしよう、お餅もないし野菜も買えないしどうしようと思いました。
うーん、そうか。でもまあそれその時以外はもう全然そういうくよくよしないで前向いていこうと、
はい、
いうことだったわけですね。
もういつも笑ってました。
まさにでも笑う角にやっていうことですよね。そうなん
だ
ね。
でも母に本当にあんたはお天つくなんだからって言って言われて。
でもやっぱりその笑顔がね本当に前を切り開いていったということになるでしょうね、
はいはい、
うん、そして4人のお子様を育て上げたということから、まあ子育てあるいは教育ということでも、お伺いしたいんですけど、実は私も4人子供がおりましてですね、しかも上2人女で下2人男という構成が同じなもんですから、非常にこう大先輩としてアドバイスをお伺いしたいんですけど、 その4人の子供を育てる育て方ってどうしたらいいんですか。
そうですね、お弟子さんも一緒でしたから、うん、ですからお兄ちゃんたち見てごらんってお手本だよっていうようなことは言えました、
うんうん、
であとはもうみんな平等で同じですからね、本当におかずなんかでもキャベツ炒めをバーッと大きなお皿でバーッと炒めたのを出したりお肉たまにお肉をしたりぐらいで、うん、そんなに手かけませんでしたそれでももう子供たちはもう一斉に食べて楽しかったですね。
なるほど、そうですか。
それぞれみんないいところもあるし悪いところもあるし、だからそのいいところを伸ばしてやりたいなと思いましたね、うんうん、夫ともそれ話しました。
いいところを伸ばしたい、
はい、
うん、それはそれぞれにやっぱり違うものを持って
違う、全部違います、うん、4人が4人とも揃って違いました、
うんうんうん、それはでもやっぱりじゃあこの子はあここが素晴らしいところだなというのを見極めて、じゃあそれをどんどん、
そうですね、行こうと。私19年間子供産んだんです。その真ん中が年子なんです
なるほど、
この間が空いてんです、
はいはい、
それで上のがピアノを習ってる時に下のがついていったんですね、うんうん、4つ5つぐらいでしょうか、4歳5歳幼稚園入ったか入らないか、でバイエルを持って行きましたら上ができないのに下ができるようになっちゃったんです。でああこうも違うものかと思いましたね、う
ん、でその、まあ、下の子、まあ、ヤサさんはもうじゃあ音楽の才能だろうと、はい、
音楽ばかりじゃありませんね、お前何やらしてもできました、
うんうんうん、
日本舞踊もやりましたし、それから三味線もやったし、うん、楽器類は全部やりました、
うんうんうん、
全部できました、
うんうん、そうするとまあじゃあこの子にはじゃあそういう方向をどんどん伸ばして
向けてあげたいと思います、うんうん、で上野は本当に明るい子でしたから、
うん、
キャーキャーでしたからですからキャーキャーをなんかいい方向に伸ばしてやればいいかなと思いましたし、
うん、そうか、それぞれにやっぱり個性を、
そうですね、
見出してという、その個性を見出すのってその何歳ぐらいで、
だいたい生まれた時には分かりますね。
生まれた時に、
はい、2人3人産んでからですけどね、泣き声のおとなしいこと、それからよく眠ること、全然違うんです。だからこの子はおっとりしてるなとかこの子はあ少し感が高いかなっていうの分かりました、
うん、じゃあその第一印象みたいなのはかなりこう大きくなれなっても同じ印象、
はい、そのままです。
あ、じゃあ本当に三つ子の魂どころかもう生まれた時の、
生まれた時にもう決まって生まれてきますねそんなような感じしました。
そうですか、
小さい生まれたての赤ちゃん何人も預かりましたから、
うん、まあ、やっぱでもその時にあこの子はこんな感じなんだろうなってのは大体見える、
わかりますね、大体わかります。
そうですか、はい、
お布団 のこの口のところをね、うん、トントントントン叩いてやるだけで寝ちゃう子がいます、
うん、
で長男はよいしょよいしょよいしょよいしょよいしないとダメなんです体揺らしてどんどんどんどんどんどんどんどんやらないと寝ないんですそれだけ違いました。
あ、それはもう長寿で大人になっても
そうですね、ありますね
ありますね、それはね、
これは殴れますですから、殴れる子と殴れない子がいます。長男は殴れます、次男は殴らないでも済むんです、口で言えば分かる。
なるほどなるほど、やっぱそこも違うわけですよね。
はい、違いますね。
でもやっぱりそれは、まあ、いずれにしてもだからそれぞれの子どもの個性をしっかり見極めてっていうところが本当に大前提に、
そうですね、しっかり、そんなにしっかりでもないですよ、大勢ですから。食事してる時に大体今日の様子が分かりましたね。
食事してる時に、
はい、みんなでご飯食べて、あ、ちょっとこれおかしいなとか、お弟子さんも含めてですよ、大体分かりました。
あ、そうですか。
なんか悩み抱えてるなとか、うまくいかなかったかなとか、大体分かります
じゃあそれもちゃんと見ながら育て上げるということ
ですね、はいはい、
そうです。
Let's get knowledge with fun。
まあ、このおかみさんの本の話の中にもたくさん書かれてますが、その、戦災孤児になったという部分ですね、東京大空襲で、
はい、
家族を失って、はい、でその後、孤児としていろんな知り合いのお家を訪ね歩いたことなどが書かれてますが、はい、 現在海老名さんは上野に慰霊碑、悲しみの東京大空襲、はい、そして平和の母子像、親子像ですね、はい、資材で建立するなどなど、まあ、平和を訴える活動も精力的にされていらっしゃいますが、はい、今年も3月10日の前日9日に、はいはい、時忘れしの集いが予定されていますけれども、はい、あの時代を振り返って今思うというのはどういうことでしょう。
そうですね、小学校5年生でしたから疎開しまして、うん、で一番はやっぱり親の愛ですね。
親の愛、
はい、うん、母が別れる時にあんたは明るくて元気で強い子だから大丈夫ねって泣いて、私の手を持って泣いて別れましたの、うん、で父は手紙に寂しくなったら東京の空に父ちゃん父ちゃん父ちゃんって3回呼んでごらんなさいっていうのもあります。でとっても職人のうちでしたけど愛があふれてました。情があふれてたって言うんでしょうかね、親子の情、うん、兄弟の情、隣近所の情、友達の情、その中で私育ちましたの、うん、たった小学校5年までですけどね、その愛によって私は悪いこともしないで戦後したり、
うん、
生きることができたなってそう思います、
うん、
悪いことを追い戻すんじゃおうかなと思うんです、
うん、
なんかペコペコの時に。でもこんなことしたらきっと天国で、まあ、天国って天空で父や母が泣くだろうなと思うとそれできませんでした、
うん、
しないで済みました。だから親の愛はもう永遠です、
うん、
本当にそう思いました、うん、それから私に8歳下で弟がいたんです。この弟も別れの時にねえねえって言って私に面子を一つくれましたの。生きた証それだけしかないんですけども、でも弟のことを思うとすごい不憫な気持ちになるんです、
うん、
かわいそう、こうちゃんかわいそうだったなって、4つで死んじゃったんだなってと思うとね、私はもっと元気で強く生きなくちゃいけないなそう思いましたね、
うんうん、
だから情がなかったらダメですね、
うん、今世界のあちこちで戦火が絶えないところもあるわけですが、
はい、
そういうことに対しての思いというのはどうでしょう。
ニュースを見てますと黒く汚れた子が瓦礫の中で手を差し出してるじゃありませんか。愛をこう見ると私もこの子たちと同じだったんだなってそう思いますね。
うん、
で少しでも手助けになるように、
うん、
平和の尊さを分かるように伝えなくちゃいけないなってそう思います、
うん、この三平堂の中にもありますし、まあ、本の中にも懐かしい写真が非常に多くあるんですけど、そういった懐かしい写真から、まあ、先ほどお話も出ましたがやっぱり情というのが一つすごい大きなキーワードになっていると思うんですけど、
はいは
い、本当にいろんなところにその情があふれてる絵が多いですよね。
あ、そうですか、う
ん、そこがね本当に心打たれる部分が多いわけなんですが、どうですかご本人としては。
あ、このサンペドですか、はい、もう夫の部屋を作ってそこに資料を保存しておきたいなと思ったんです。これ子供孫の代まで大事にしてもらいたいと思いまして。
いや本当第一級の資料が、
はい、
という感じですね。
でも未整理のものまだいっぱいあるんですけども。
あ、そうですか、
はい、
まだまだ一部
まだちょっと整理しきれなくて
そうですか。でそんな中おかみさんは三平さんの本もお書きになって、
はい、
ということで、
はいはい、
この本についてもちょっとご紹介いただけますか。
ネタがよく仲間うちの人たちがテレビ見てると、うん、あ、これお父さんのネタっていうようなものをやっていらっしゃるんですよね。で、あ、これは残しておきたいな、まだ使えるなっていうネタありましたから、
うんうん、
ですからこれを残したいな、
うん、
ずっと思ってました、
うんうん、
でたまたま放送作家の人とそれから袴光雄さん含めまして傑作集を残しておきましょう、
うん、
おかみさん、うん、師匠のものは一冊も残ってませんよ、
うんうんうん、
落語全集はどなたもみんな出してるけど師匠のものないですよっ って言われまして、うん、それで夢中で取り掛かりまして、うん、もう本当に夢中でネタを出しました。昭和20年から復員して帰ってきたんです。半年間の兵隊生活を終えて、はい、それで帰ってきたと同時に作ったネタから拾い出しました。
じゃあ本当
もうこれは本当にあのみんなの思いがこもって作りました。まだちょっと宣伝が不足ですけども、
はい、それはでも本当に今でも通用するものがいっぱいあるでしょうし、
あります、はいね、
でもそれは本当に膨大な資料の中から選び取ってという感じ、
はい、そうです
か、はい、これもねじゃあまだほとんど日の目を見てないようなものもいっぱいあるんじゃないですか。
もういっぱいあります。
いっぱいある、
はいはい、
そうか、いやこれはでも落語ファンならずともちょっとね、
はい、昭和20年から、うん亡くなる年まで昭和50、
うん
年までのもの。
なるほど。じゃあ珠玉のそのネタの数々が、はい、そこで堪能できるわけですね。わ、はい、かりました、はい、じゃあぜひそれもね
見てください。
はい、まあ、先ほどのお話にちょっと戻るんですが、その戦、まあ、戦後日本、はい、本当にいろんなところでいろんな勢いでいろんなものが変わってると思うんですけど、そのおかみさんの目を通して戦後日本の移り変わりでお感じになるということっていうのはどんなことになりますかね。
ああ、豊かになりすぎましたね。
なりすぎた
過ぎた、
うん、
もったいないって言葉が流行りだしまして、うん、今はもうあの外国人の方までもったいない使いますけど ね、うん、ね、はい、もったいないという言葉を使う以前のものでした。もったいないことをしませんでした、
うん
うん、でもったいないって言葉を使うようになったのは豊かになった証拠でございます。ですからもう少し苦しくなれとは言いませんけども、もっともっとなんて言うんでしょうかね、控えめな暮らしをしたいなと思います、うん、自分を通してそう思います。私こんな今いいセーター着てます。でもあの頃は継ぎはぎで自分では編みました、
うん、
時間を見てはでそれも丈夫であの長持ちできるように糸を残ったほどした着物をほどした糸を絡げて置いておくんです。それを編み込んでいったんですよ。肘だとか首のところにそういう工夫をしてました。そういう時代良かったなと思うんです。靴下だって必ず次やってました。膝だって肘だってあの時代一生懸命でした。子供のために膝が破けてたらついであげましょうと思っていろんな形のものを動物の形のしたものとかねいろんなものをね工夫してねつけて、あの時代の方が母親としての情があったんじゃないでしょうか。
そうか、豊かになりすぎてそこがおろそかになっちゃう面が出てくる。
そうですね、豊かになりすぎましたね。でも今年あたりは皆さん倹約しましょうっていう言葉がね流行りだしましたから、ね、
そうですね、
それがいいとは言いませんけども、でもそういう気持ちも大切だな、そう思います。
Let's get knowledge with fun.
さあ、あの今年はおかみさんにとってもう一つの大イベントがあります。林家一平改め二代林家三平襲名、
はい、
まず3月8日に、両国国技館で行われる、はい、二代林家三平襲名日本全国感謝の会記念公演がありますね、はいはい、本当に大イベントという感じなんですが、はい、もうものすごい反響だというふうに、
はい、びっくりしちゃいましたもう皆さんから、
はい、そして、まあ、今回は司会が徳光和夫さん、
はい、
でゲストにももう大物の方がずらりという感じなんですけど、はいはい、いや本当になんか出席される方々の面々を見るだけでもこう笑いあり涙ありのステージになりそうな、
そうですね、
感じ。どういう今準備段階ですけれども、
はい、
どんな風になるんだろうっていう。
国技館で高野花親方とせがれがお友達だっていうことで、で国技館でやらないかっていうこと
をなりまして、うん、なんか何でも落語関係では国技館初めて
です ね、
ね、
初めてだそうです、はい、
ね、史上始まって以来ということですけれども、はい、そんな、そのイベントの中でおかみさんの役割というのはどういう役割なんですか。
あ、そう、総合です。
じゃあいろいろと例えばこういう進行をしたらいいんじゃないかとかいろんなアドバイスをしながら、
はいはい、
具体的にはどういった内容のものになりそうなんですか。
歌いあり話ありトークですね、とかいろいろ 絡んで踊りあり、いろいろでございます。で、石原プロの小林専務がずっとお付き合い、三平の時代から裕次郎さんとのお付き合いがあるもんですから協力してくださいまして、で今舞台のこととかいろいろ8000人の方に来ていただけると思うんです。
はい、今まさにその準備真っ最中
ということですけどね。はい、そうでございます。はい、
これまで長い間ずっとそのおかみさんとして居続けてらっしゃるわけですけれども、はいはい、どうしてそのおかみさんというものを投げ出さずにやり続けられてこれたんですかね。
夫が亡くなりました時に、遺言じゃありませんけども、自分は大好きな仕事を精一杯できたから大満足でいったって伝えてほしいっていう言葉を残しました。で、子供たちにはお母さん孝行しておくれよって、親孝行しておくれよって一人一人に残していきました。お弟子があの頃、あのうちわと称する人たち入れますと40人ぐらいおりました、その頃ね。で、この子供たちに泣いてましたから、子供たちが、ですから私はここで踏ん張らなかったらこの子供たち先々のことを途方に暮れてしまいますから、だから頑張ってやっていかなくちゃいけないな。で、まずやっていくには林家三平の名前をもっともっと大事にしなくてはいけない、そういう覚悟を決めました。で、どんなことでも自分で働いて、それでこの子供たちをなんとか一人前にさせようっていう気持ちが守ってこられたっていうことでございましょうか。うん、お金がかかりますから働きました。
うん、そうなると、でも今回林家三平二代目襲名というのが、
はい、
いや本当に一つ大きなことになりますね。
はい、で、亡くなりまして、夫の徳でしょうかね、マスコミは非常だって言われてました。その当時からその非常のマスコミの方たちに助けられました。私みたいに無学者に仕事を与えてくれたんです。例えばテレビの身の上相談だとか、あと雑誌の対談って言ったって私できないんですよ。偉い政治家さんのところへ行って、官房長官のところに行って対談してくださいって言われるともうドキドキしちゃう。それから夫が亡くなってすぐでしたけど、ほかほか対談なんて言って、あの仲のいいご夫婦をお尋ねするんですよ。でも半年ぐらいが1年2年3年ってやらせていただいて、でみんなお仕事くださって、その間本を書き出しました。これも自分じゃ思いもつきませんでした。私本なんて書けるなんて夢にも思ってなかった。字なんて書く、原稿用紙に向かうなんていうことはもう思いもよらなかったんですけど、無我夢中でした。あの本が、まあこれも夫の徳でしょうか、ベストセラーになりまして、で皆さん勘違いなさっちゃって、私が物を書ける人間だと思い込まれまして、いろんな本屋さんから申し込みをたくさんいただいて、それをこなしていくのに精一杯でした。でたくさんの本を出させていただいて、全国の方が買ってくださって、お手紙くださって、ああじゃあまた頑張りましょうって気持ちになれて、だから本当に今回のせがれの襲名に際しても、日本全国感謝の会って日本全国中の人たちに感謝したい気持ちいっぱいなんです。一平があの小学校4年生でしたから、あの子育てる時にお金がなくなりました。で相続税払って、家の相続で働かなくちゃいけない、母もまだ健在でしたから仕事ですね。でお金はなくなったし、お弟子さんたちはまだうちでしていますし、食べさせなくちゃいけないし、もう無我夢中で働きました。それもみんな夫のおかげです。だから守り抜かなくちゃ罰が当たります。
もし生まれ変わったとしたら、もう一度おかみさんになりたいですか。
はい、私ね、もう一度生まれ変わったら、やっぱりあの幼い時の 沙尾中と申しまして釣り竿職人でしたけど、あのうちで育ってられたい、そしてここに嫁に来てまた頑張りたい、そんな思いです。
もう一度同じ人生をもう一回歩んでみたい。
はい、
はい、おかみさん業のすすめ、おかみさんの楽しみやりがいっていうのをどういうふうに説明しますか。
ああ、サラリーマンの方もみんな同じでございます。八百屋さんのおかみさんだって同じですし、もうみんな同じです。うちのために夫のために尽くして、それから家族のために尽くして、うちを守っていくのがおかみさんって言えるんだろうと思います。うちを守ることが第一条件です。私はここのうちを守って、で嫁にバトンタッチしていきます。それとね、あと嫁衆とが仲がいいの、これがそこのうちの栄える基本だと思います。私は衆と32年ですか一緒に暮らしまして、今嫁と25年暮らしてますけど、嫁衆と両方に恵まれました、ですから今嫁と必死になってやってます。嫁の力がなかったら今できません。ありがたいです。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけれども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方になりますかね。
修道ですね。
修道、
はい。
何を教えてくださったという思いがありますか。
一緒に暮らしてましたから、いろんな思いありましたけど、総じて情がありました。嫁を一人前のおかみさんに育てようとしてくれた、そんな感じしますね。ですから一番の先生、母を見ていれば間違いないな、そんな思いでいました。
なるほど、
はい、
そうか、分かりました。本当に今日はどうもありがとうございます。
どういたしまして。
ラジオ版学問のすすめ、本日はエッセイストの海老名香代子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、エッセイストの海老名香代子さんをお迎えしてお送りしました。いや、海老名香代子さん、本当にね、こう愛と情にあふれる、そんなおかみさんですね。根岸三平堂、行ったことのない方ぜひ行っていただけると、その幸せの火というものがもう充満している、そんな素晴らしい場所になってます。ぜひとも行ってみてはいかがでしょうか。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。